空き家利活用シンポジウム、地域資源、地域の資源としての空き家利活用を考えるを始めたいと思います。開催にあたりまして、主催者を代表いたしまして、砺波市副市長柴佐俊明がご挨拶申し上げます。
皆さんこんにちは。今日は空き家利活用シンポジウムを開催いたしましたところ、こんなにたくさんの皆様に参加いただきまして誠にありがとうございます。現在日本では、急速な少子化と、高齢化、人口減少に、直面しておりまして、砺波市におきましても核家族化が進み、一人暮らしの世帯とか高齢者の世帯が増えてきております。このような状況の中で、市内各地で空き家が目立ち始めてきておりまして、今後ますます、増え続けることが、懸念されているところでございます。これは産業景観の保全という観点のみならず、防犯などの点からも、地域の大きな課題となっているんじゃないかというふうに思っております。そこで砺波市では産教村の、崩壊を危惧する NPO 法人土蔵の会と共同で、平成21年度から空き家調査を行いまして、現在270件余りの、空き家の存在を確認いたしているところでございます。さらに自治振興会の、ご協力により空き家所有者の実態調査をしていただきまして、住所が判明した空き家所有者の方には、順次、アンケート調査を、実施させていただいて、アンケートの結果をもとに、利活用可能な家屋の、選定作業に、入っているところでございます。今年度組織いたしました空き家利活用調査研究委員会では、空き家の利活用の観点から、移住定住につながる、空き家についての、情報発信でありますとか、空き家対策を担う、NPO 法人などの、組織育成でありますとか、交流定住を目的とした宿泊施設や地域での文化や福祉等の拠点施設としての利活用でありますとか、こんなようなことについて調査研究を行っているところでございます。空き家を地域の資源として捉えまして、空き家情報や交流定住に結びつく地域情報を発信していくことは、砺波市の将来の活性化につながるものと、大いに期待しているところでございます。この後日頃空き家対策について、各地でご尽力されていらっしゃいます方々から事例報告をいただくほか、砺波の元気は空き家の利活用からと題したパネルディスカッションを予定しております。皆様の活発な、意見交換を通じまして、今後の砺波市の空き家対策の参考にさせていただきたいと存じているところでございます。本日ご参加いただきました皆様には限られた時間ではございますが、実り多いひとときとなりますようにご祈念申し上げます。最後になりますが、事例報告者、パネリスト、コーディネーターを務めていただきます皆様には、大変お忙しい中、ご出演をいただきました。誠にありがとうございます。今後とも空き家利活用事業へのご理解とご支援を切にお願い申し上げまして、開会のご挨拶とさせていただきます。本日はよろしくお願い申し上げます。
それではただいまよりです、基調報告というふうに移らさせていただきますけれども、その前にまず、資料の確認をいたしたいと思っております。資料の方は受付の方で配布しておりますが、NPO の理事長で小田武雄さんの資料、続きまして、報告ということで安江さんの資料、それと、紙1枚になっておりますけれども、これは二口さんの資料、それとシンポジウムの方で発表いただく長谷川さんの資料、以上4部になってございますので、まずそれをお確認くださいませ。それでは第1回目の最初の発表ということで、 NPO の代表といいますか理事長であります小田武雄さんの方から一つお願いします。よろしくお願いします。
今ほど紹介を受けました NPO 法人砺波土蔵の会のお世話をしています小田武でございます。今日は非常に秋晴れの素晴らしい天気で、イベントとか、砺波の方では農業祭り、それから庄川町の方では柚子祭りといろんなイベントがあるんですけれども、各もたくさん出席をいただきまして本当に ありがとうございました。数年前から空き家を調査しておりまして、いろんなことを思ったことをパワーポイントで報告したいと思っております。ちょっと見にくいかもしれませんけれども、横の方を向いてお願いいたします。まず土蔵の会とは何かということですけれども、土蔵の会は昭和61年10月に、発足しております。砺波のことが大好きやということで、歴史とか民族、それから考古学、石物、地理、動植物、それから宗教、教育、そんなことに自ら生涯学習ということで勉強しながら研究したという感じで、かれこれ25年経ちます。しかし勉強ばかりしていてもなんだということで、研究から行動、それから学びから実践、提案から行動ということで、素晴らしい産業村をどうやって守っていこうかというようなことをいろいろと考えたりしておりました。で、平成21年11月26日に富山県から NPO 法人という認証を得ております。それで平成21年11月10日に砺波市の方から、町づくり共同事業ということで3年間やりませんかということで、指定を受けました。で、それはどんな共同事業かといいますと、観光ボランティア、観光ボランティア ということで、私はあんまり ボランティアという言葉は好きではないので、観光インタープリーターということで地域のことを紹介するという、ここに熟成した観光ガイドの養成というようなことが一番に挙げております。それと空き家調査の実施ということで空き家の調査をしております。それと3つ目としまして、民泊調査の施行と、実際にやるというようなこと、これは砺波産業村の不安づくりに資するのではないかと思っております。で、この3つを、3年間砺波市と一緒にやりましょうということで、今年は3年目になっております。で、その中で特に空き家調査というのは近々 の課題でありまして、 空き家調査の方に、まあ、重点を置いて行っとるというあの実情であります。まあ、あの三居村と隣三居村というのは非常にきれいだと、まあ、あの私らは前々から世界遺産に持ってきはどうかと、そんな大それたことを考えておりました。それで、まあ、あの名刺にも世界に誇る隣平野の三居村というようなことで、あのそんな夢を語っておりました。で、まあ、空き家の現状、これから、まあ、空き家のことに入るわけですけれども、空き家の現状はどうなんだろうかということですけれども、まあ、少子高齢化、それで晩婚化、核家族、それから若い世代の人口流出、それから農業衰退、それから農家の跡取りのが、まあ、都会で就職するというようなこと、で、まあ、あの三居村に非常に、まあ、高齢化が進んでいるということが現状ではないかなと思っております。そして、まあ、空き家の数ですけれども、あの現在あのまだ 未調査もありますけれども277件、まあ、およそ300件砺波市に空き家があるということですね。あの砺波市全体の戸数が 15,530 件ですので、空き家率は1.78%、 約 2% ですね。100件に2件は空き家だというようなあの現状かと思います。これは空き家なんですけども、非常にきれいなあの屋敷林に囲まれて、あのきれいな状態に残っている空き家がたくさんあります。これは場所は言いません。これも空き家ですね。こんなきれいな空き家ですね。これはあの前流れの空き家です。非常に大きい、100坪以上の大きい家ですね。これはまあ純空き家という感じでまあ紹介しております。それから空き家の中には廃屋状態、もう壊さなければいけないような状態の空き家もたくさんあります。これはもう廃屋状態ですね。これなんかはもう全く廃屋状態です。まあ、あの外見はなんとか立っとるねえかというような感じですけれども、 中を見ますと、あの天井が落ちて、それから屋根瓦が落ちとるということで、もうこれは壊さなあかんという、そういうような状況下になっていますね。で、まあ、空き家のもたらす問題ですけれども、まあ、一番は三居村の景観の悪化。あの展望台が眺めると、まあ、虫食い状態になってくるというような、まあ、三居村の景観の悪化というのが非常に考えられます。それと地域の安全、防犯、防災の面で非常にあの留意をしますね。不審火による火災への不安、子どもの連れ込みなどの不安、いろんな不安があります。それから野生化した野良犬や猫、それからハクビシンやカラスなどの鳥の巣となっている、これも大変な問題ですね。それから不審者の侵入、誰かわからん人が張っとるというようなこともよく聞きます。それから粗大ごみの投棄、それもところどころで見ることができます。まあ、空き家納豆前からそこへゴミを掘っ張っていくわというような感じになりますね。で、まあ、あの刻々と増え続ける空き家ということで、あの砺波市の現在の世帯数が 15,530 件で、まあ、あの60歳から64歳の単身世帯数が340件で、まあ、あの60歳以上の単身世帯数が1623件で、高齢者単身世帯数が 10%、 10.5% で、もうちょっとしたら、まあ、満で空き家ということになりますね。みんな怖い状態ですね。で、まあ、空き家のもたらす近未来ということですけれども、あのどんなことが考えられるか。まずは三居村の景観の保全が難しい。 それから獅子舞に象徴されるあの祭りや自治会活動のコミュニティが守れない、これ深刻的な問題ですね。それから放棄田が増え、農業用水量の維持のが困難になる。それから不在地主の増加で地域コミュニティや用廃水路の農業インフラの維持が困難になる。まあ、今例えば用廃水路のその経費などは100人で納めてったものが50人で納めんなということになりまして、そのインフラの維持が非常にこれから困難になるのではないだろうかというようなことですね。それから不在地主は小作料より高い用水費が必要となってくる。農業が非常に難しくなると、難しくなるどころかお金を出さなければいけないというようなふうになってくる。そして着々と内なる崩壊が進んでいるということです。で、最終的には地域が維持できない。まあ、山の方では限界集落という言葉ありますけれども、そういう限界集落にも なっていくのではないかなというような心配があります。三居村に住む私たちということで、例えば今私たちの近所に若い人が住んでるだろうか、よく考えてみますと、私自身も私のうちの、まあ、私の集落ですけれども四十数軒あるんですけれども、小学生の子供は現在2人しかいません。で、そんなことを考えると、まあ、そういうことがところどころに起こっております。若い人がいない、どこ行ったんだろうか。それから今後10年20年後どんな生活をしているだろうか。市の3分の1が空き家になっているのではないだろうか。その不安。それから私たちが高齢者になった場合、除雪や餌払い、それ買い物ができるだろうか。空き家の多い集落に住むと最終的には限界集落のようになってしまうのではないだろうか。例えば葬式が出せないとか、いろんな問題があります。餌払いができない、いろんな問題があります。そんな問題がもう20年30年経ったらあるんじゃないだろうか。まあ空き家利活用協議会の方では空き家の、まあ、空き家277件の持ち主の方々にアンケートを取りました。それで、まあ、アンケートの回答件数が115件ありました。そのアンケートをよりますと、現状のまま所有したいという方が46件、まあこのままいいじゃという方が46件です。で、売却希望が30件、貸し付け希望が11件、それから取り壊しをしたいという方が17件、どうしたらいいかわからないという方が24件あります。まあ、こういう状態で、まあ、売却希望の方、それから貸付希望の方が、41件あります。まあ、こういううちを、まあ、いろいろと活用していければ、まあ、いいのかなと思ったりもしております。それで、まあ、売りたい、貸したいということですけれども、そういうものを、まあ、空き家バンクのようなものを作って、空き家の解消、それと定住促進にならないだろうかと。これは一石一鳥策ではないだろうかということで、空き家バンクの設立が非常に大事かなと思っております。で、そのことによって県内外からの移住の促進、定住人口の増加、地域に若い人が住むといろんなものが活気が出てきて、多くの問題が解決できるんじゃないだろうかということですね。それから U ターン、J ターン、I ターンですね。まあ、U ターンというのは、例えばここに住んでいた人が 東京で就職していてまたこっちへ帰ってくるというようなこと、そんな人たちを受け入れてはどうかというようなことですね。で、まあ、地域に新しい風を入れて新しい風土を作っていくというのが大事ではないかなと思います。でもこれは言うことは簡単なんですけど、そんな簡単にすぐできるわけではないだと。それはどうすればいいんだろうかということで、若い人に来てもらうには魅力ある砺波でなければいけない。魅力ある砺波というのはどんな砺波なんだろうか。まあ、地域の魅力再発見と発信ということですけれども、まあ、砺波には三居村、それからチューリップ、信州風土、非常に魅力的なものが多い。それから砺波郷土資料館、砺波山村研究所、地域研究所、砺波三居村ミュージアムなどには、まあ、文化とか歴史、それとも非常にたくさん蓄積されております。で、まあ、この地に何気なく住んでいるこの風土ですけれども、実は非常に魅力的なところだということだとではないかなと思っております。それなぜそんなことが言えるかと言いますと、昨年3回民泊事業をやりました。で、3回の民泊事業の中でぜひここに住んでみたい、砺波は素晴らしいという方々のアンケートをたくさんいただいております。そういう外部の方から、まあ、移住したいという方もおられます。事実は今年民泊事業をやりました。余命の方でしたけれどもアンケートを取りました。そのアンケートの中にここに住みたい、住み続けたいというアンケートを出された方もおられます。そういうことで非常に砺波は魅力的なんですね。まあ、これがまあ昨年民泊ツアーで来られた方々、まあ、太田の千年寺の本堂の前で記念撮影をしたんですけども、こんなたくさんの方々が来られて砺波は素晴らしい、なんちゅう素晴らしいんだろうかというようなことを言っていかれました。それもね、まあ、三居村の展望台を見てもらったり、それからお寺で本郷料理を食べてもらって、でその次の日は千年寺の庭の掃除してもらったんですね。1時間みっちりしてもらった。それがね、皆さんにとっては非常に嬉しかった、楽しかった。僕らは掃除するのは嫌ですけども、あの人たちは名古屋に住んでる人たちはね、土地がないんですね。アスファルトやら、それからマンションに住んでおられる前から土に触るということはあんまりないがですね、でありますので、落ち葉広いとかで、落ち葉を拾って、それで焼き芋を焼いてね、非常に子供のように喜ばれましたね。そんなようなことはやっぱり砺波ちゃんいいとこなんですね。これは入道さんのところで、これは第2回目の、まあ、記念撮影ですけれども、皆さんニコニコと非常に喜んでいかれました。それでですね、まあ、空き家バンクを作らなければいけない。それはどんなふうに作ればいいかということですけれども、まず地域を愛し情熱のある研究者などのボランティア団体、これはどんな団体かと言いますと、まあ、土蔵の会のような、まあ、地域を愛する人たち。でもね、地域を愛するだけでちゃダメながらですね、お金がない、いろんなものがないということで、それでチューリップ生産、それから大角そうめんの作り手のなりわいの専門家、またそのエネルギー、そういった生産者や建設業の方々、そういった商業者、そんな方々とも一緒になってやらなければいけないなと思います。それと公共性と地域の活性化の観点から行政ということで、この3社が協力して運営するというのが一番いいのではないだろうか。要するにボランティア団体と商業者、建設業者のような方々、行政、この三位一体になって砺波の空き家バンク、それから地域の活性化というものをやっていかなければいけないだろうと思います。 それでまあ、トナミ型 NPO の団体の設立、要するに空き家バンクの NPO 団体を作るということなんですけども、これは、トナミ産経村ミュージアムを核として、トナミの素晴らしい宝を持っている、トナミ共同資料館などを統合して、空き家バンク、それから観光情報サイト、これはインターネットで情報を流すということなんですけれども、その運営をするということも一つの方策ではないかなと思います。それで、空き家バンクということですけれども、それなぜやるかということですけれども、やはり地域の活性化ということではないかと思います。地域の活性化というのはどういうことなんだろうかということですけれども、幸せを感じる地域を作るということですね。幸せを感じる地域というのはどんな地域なんだろうかと。やはり一番大事なのは収入の確保、お金がきちっと入るということ、雇用があるということ。それともう一つは快適な生活環境。これは地域コミュニティがきちっとしているということ。自然環境が保全されているということ。そんなようなことをきちっと収入の確保、快適な生活環境、この両方をきちっとやっていくというのは非常に大事ではないかなと。そして、これが観光戦略にもなるんじゃないかと。で、観光によって、地域づくりもやっていくというのは大事かなということですね。で、こういったことは、地域の方がみんなで考えていかなければいけない。商業者、それからボランティア団体、それ一緒になって考えていかなければいけないのではないかなと思っております。最後に総括 としてですけれども、産教村、チューリップ、それから歴史文化、こういった地域の宝を磨き、その魅力を広く発掘、発信し、交流人口を増やすことによって、地域の活性化を目指すというのが、今回の都並観光振興戦略プランの中に書かれてありますけれども、こういったことは非常に大事かなと思っております。ということは、地域の魅力発信、そして空き家利活用事業、民泊事業、これはセットに考えなければいけないと。ということで、地域の魅力の発見、受信と、ここに住んでる人自身が、その地域の魅力ということをしっかりと知らなければいけない。そして、空き家の利活用をすると。それから民泊事業、これ一緒になって、考えていくというのは非常に大事かなと思います。でそれに何よりも増して今近々の課題というのは空き家情報バンクを作るということ、これ非常に大事なことではないかなと思っております。最後に世界に誇る都並平野の産教村ということで、非常にきれいな産教村、だいぶ崩れていますけれども、今からでも遅くはないということで、こんな素晴らしい産教村をやはりみんなで守っていかなければいけないのではないかなと思っております。一応これで終わります。どうもありがとうございました。